この放送は助産師の鍼灸師下地彩乃が送る女性の幸せな体について考えるための番組です。
どうも、グルテンフリー続いてます。助産師の鍼灸師下地彩乃です。
くるみ助産院で出してもらうお茶がとっても美味しいなと思います。フリーライターのヨッシーです。
よろしくお願いします。お願いします。
続いてますね。
続いてます。続いてるんですよ。そうそう、最初行ったのいつだったっけ。2ヶ月ぐらい前でしたっけ。
そうです
ね。後でちょっと探しておきますけど、そう続いてます。あれから、
あやのさん痩せましたよね。
そうですね、あのこのグルテンフリーのせいなのかな、わかんないんですけど、はい、1.5 キロぐらい、何もしてないけど。
そうなんですよ、今日会った時に後ろ姿を見たら、はい、あ、ウエストが細くなってると思って
ありがとうございます。
いいな、ちょっとグルテンフリーやった方がいいかな。
グルテンフリーのせいなのかわからない。
1.5 キロ痩せる。
痩せましたね。
何もしてないんですよね。
何もしてない。もうちょっとね、運動したらもっと締まるかもしれないけど、いいですよ、グルテンフリー。何がいいって、あんまりはっきりもうこれに効きますっていうのがね、あんまり思いつかなくて、でもなんとなくいい。
体調変わりました？何か。
なんとなくいい。
ああ、でも大事ですよね。
なんとなくいいので、
なんとなくいいは大事。
続けたいなと思ってます。
あれじゃないですか、うん、なんとなく不調のことを未病って言うんですよね。
ああ、そう、そうですね。そう、
なんとなくいいも。なんとなくいいっていいことですよね、多分。
そう、だと思います。なんか、鼻炎が良くなったかな、一番思いつくとしたら。
それは大きいですね。うんうん、しかもそれグルテンフリー効果っぽいですね。
ぽい。
なんかそんな感じがします。
うん、かな。
炎症が治るとか言いません？グルテンフリー。
ああ、腸のね、炎症。腸管壁の炎症でしたっけ。そうそう。なんとなくいいって感じ。ちょっともうちょっと続けて、これ良かったよっていうのがあったら、またお伝えしたいなと思うんですけど、
なるほど。
最初の3日間がちょっと口寂しい感じありましたね。私なんか食後にクッキーとかスコーンとかをちょっとつまむのが好きだったんですけど、はい、それがないから、なんか食べんのないかなって、ガサガサ戸棚開けて、せんべいじゃないし、なんか食べたいっていう衝動が、3日、1週間まではないかったから。で、その後前回かその前々回にケーキ焼いた話したじゃないですか。はい、それはグルテンフリーで自分で作ったケーキなので、
はい、
そっからは何回か焼いて、それを食べてます。
ああ、なるほど。それによって、その口寂しさが作られたんですね。
はい、そうそうそう。ヨッシーも多分何回か食べてます。
そうなん
です。しょっちゅう私焼いてるから、そうそう。
来
る
た
んびに焼いてます。
美味しいんですよ、これが。
美味しいです。
グルテンフリーとは気づかない。
美味しいですよ。ガトーショコラ。おすすめですね。あと何が寂しいかな。沖縄そばは美味しいって思わな
かった。あ、そうなんですか。
子供と一緒にね、食堂行くと、
はい、
子供は頼むから、
はい、
一口ってもらうけど、いいかなみたいな。
ああ。
ちょっと粉っぽいかなみたいな感じですね。
それ私の知り合いで、
うん、
最近、うん、すごいダイエットした人が同じようなこと言ってて。
どういうダイエット？
炭水化物抜いて、とにかく高タンパク、鶏のささみとかを食べるっていう、結構本格的なダイエットをした人が、台湾に行ったんですよ。
はいはい。
台湾って美味しいものいっぱいあるじゃないですか。でもすっごい楽しみにして行ったのに、こう、ダイエット始める前より、あれ意外に美味しくないか
も。
味覚が変わった
って言ってましたね。そうですね。麺類は、そういうグルテンフリーの麺、玄米の麺とか使って、
そうなんですか、
スパゲティ作ったり、あと、フォー、
あ、確かにフォーは
そうだ、アジアン系の、そうそう、
米粉ですね、
使ったりして、一番下の子が食べれないっていうのも一番大きいんですけど、
はい、
そのあたりで工夫してやってますかね。
良
さそう。無理ない範囲でやる分にはいいんじゃないですかね。
昨日の昼ご飯は私パスタ、
お確かに、外食は迷います。行ける範囲が限られてきちゃうんで。
そうですよね。
そうそうそうそう。でも、がっつりね、沖縄そば、丼いっぱいとかは、もうさすがにないですね。ここ2ヶ月は。
やめ時 困りません？
困る、困りますね。困ります。
今度やめてとりあえず人体実験します。
あー、ちょっと怖い。
やめて鼻炎が再発したら、あ、もしかしてグルテンフリーだったのかな、みたいな。
わかった。そうですね。そうですね。人体実験じゃあ今度やってみます。まあちょっと、もうちょっと続けて、またご報告します。
はい、楽しみにしてます、
はい。で、なんだっけ、お茶。
あ、そうなんですよ。
お茶ね、今ちょうどお出ししました。
はい。今日も飲んでるんですけど。
泡番茶、泡番茶っていう。
泡番茶っていう。
徳島県だね。
泡踊りの泡ですね。
これ、乳酸菌で発酵させたお茶らしいんですよね。
なんか体に良さそうな
響き。そう、体に良さそうで。飲みやすいですよね。
すごい美味しいです。
で、なんで、カフェインも少ないから、はい、子供にも、あと、妊婦さんとかにもいいよって言って、施術受けに来る妊婦さんとかにも出してるんですけど、はい、座りの方がね、ほら、冷えてるけど、あんまりあったかいの飲むと気持ち悪くなるっていう方も、結構、施術終わって、出すと、美味しいですとか言って、ごくごく、ごくいっぱい飲んで帰るから、あ、なんかいいかもしれないと思って、また追加で最近注文して取り寄せました。
ね、飲みやすいんですよ。
そう、美味しいです。
ごくごく飲んじゃう。
尖った感じがないですよね。喉に引っかかるっていう。
ないですね。味にきつさもなくて、まろやかなので。
まろやか。この、泡番茶自体は徳島のお茶みたいですけど、これは北海道
あ、そうなん
ですね。お店から、そう。テトチトパさんだって。取り寄せました。
でも製造はやっぱり徳島なんですね。
うん、なんか書いてありましたね。作ってるとこがもう少ないのかな、こういう発酵のお茶って。
あ、ちゃんとしたお茶をちゃんとした作り方でっていうのが少ないのかもしれませんね。うん、
この取り寄せるときに、このテトチトパさんのオーナーさん、うん、オーナーさん、徳光さんっていう方なんですけど、
はい、
なんかメールやり取りしてて、
はい、
こんな感じで助産院で出してて、つわりの人も飲みやすいみたいですって言ったら、
はい、
他にも助産院で出してるとこがあるらしくて、
ほうほうほう、
なんかおっぱいの出が良くなったって聞いたことがありますって言ってたんで、
へ
ー、お、なんかそういうのにもいいのかって。
いいですね。
面白いですよね。
乳酸菌で発酵させるので、発酵の副産物であるグルタミン酸などのアミノ酸が豊富
って書いてありますよね。あとなんか茶柄もね、いろいろ使い勝手があるらしくて。
そうなんです、
ね。お米に入れて炊くといいとか書いてありますね。炊いたことないな。やってみようかな。
やってみましょう。
スープに入れるらしいよ。
ね、乳酸菌発酵させてると確かに体には良さそうですよね。ね、
そうそう。今日はもう、なんていうの、そのままお湯を入れて、この茶柄、
はい、
もう一緒にコップに入ってますけどね。
じゃあ後で食べましょう。
そう、泡番茶。
美味しいお茶です。本当に飲みやすいんですよ。
飲みたい方は、ぜひ、お出しします。はい。
はい。
というわけで、今日、スタート前からちょっと私、ぐだぐだでしたよね。3回撮りなし。
バカちゃうんですね、テイク3。そうなんです。これがテイク3なんです、そうそうそう、実は皆さん。
すいません。というわけで、一旦、
はい、
タイトルコール。
はい。
はい、入れます。
はい。
せーの。しもじあやのの
ぐるみラジオ。はい、それでは今日は第8回ですかね、ラジオを始めたいと思います。
はい、
先日、
はい、
セミナーをしてきましたって。
ま、
放送の頃にはもう先月とかになっちゃうのかなと思うんですけど。
そうですね、
うん、タイトルがですね、はい、東洋医学から紐解く女性性についてっていう、ちょっとマニアックな話を、タイトルだけ見ると なんだろう、どんなこと話すんだろうみたいなセミナーでしたけど、
ね、ね、はい、なるほど、
はい、
どれぐらい参加されたんですか。
10人か、それぐらい
女性
皆さん女性ばっかりで、女性向けのお話をしてきました。
お、
どんな話だったっけとか言って、東洋医学から女性性を紐解いてみようみたいな話で、陰陽の陰を大切にしようっていう感じのテーマだったんですけど、
はい、
そもそもじゃあその陰陽論とは何かっていうところから、
はい、
女性性ってつまりこういうことなんじゃないのかなみたいな話をねしてきました。
おお、面白そうですね。
うん、面白かったと思います。自分で言ってね。でも終わった後も参加してくれた方からね、なんか面白かったですって、はい、メール何人かからいただいて、
すごいですね。
と良かったなと、楽しかったですね。私もこんな話ができて、この世の中というか社会が目に見えるものとか、まあ、形に残るもの、結果とか、はい、あとなんだ数字で表せれるものとか。全てではないけど、やっぱそこら辺で評価されることが多いじゃないですか ね、まあ、自分たちもこう教育とか歴史的に
分かります、とっても、
はいはい、なのでそれって東洋医学で言うとどっちかっていうと男性性とか陰陽の陽の部分
の方なんです、
ね、になるので、まあ、そこに傾いているのかなっていう印象があって、
なるほど。
で5000人の方に男女にアンケートを取って、はい、生まれ変わったらどっちの性になりたいですかっていう質問をしたら、はい、男性に生まれ変わりたいって言った人が7割で、女性って答えた人は大体3割だったっていうデータがあって、やっぱそういうのからも考えると女性がちょっと損してる社会的に、なんて言うと社会的にね、生きにくい、生きにくい社会なのかなっていう風潮どっかしらあるのかなっていうのはあって、まあそういう、でもそうじゃないよっていうのをちょっと東洋医学の視点からなんか考えてもらうのもいいかなと思って、そういう話をしてきました。
でも悲しいですね。女性に生まれても、
うん、
次生まれ変わったら男性がいいっていう方もいるってことですね。
いるんでしょうね。いるんでしょうね。どうですかね。でもやっぱ仕事してるとやっぱそうなのかな。どうですか、よし的には。
どうなんでしょうね。私自身は感じたことないんですけど、うんうん、やっぱり周りで、私よりちょっと年上の方に多いですね、うんうん、その、
なるほど。
企業、特に大きな企業だと、うんうんうん、そうは言わないけど女性だと出世できないみたいなのがあるっていうのは聞いたことあります
ね。そうですね。なので妊娠、まあ、出産とか子育てもやっぱりどうしても働いてると特にかな、女性にやっぱ負担がかかってくることが多いのかな、介護とか考えていくとその辺もあるのかなと思うけど、男女平等とは言っても男女の性質、その持ってる性質は違うので、それをどう捉えるかとかはやっぱその生き方とかにね関わってくるので、どれが正しいとかではないけれども、まあ東洋医学から見るとこういう風に考えた方がもっとこう世界は丸く見えるよっていう話をね。
なるほど、いいですね、世界は丸く
見える、そうそう丸くなるよっていう話をしてきました。女性性って女らしさとか女性らしさって、はい、まあ、一般的なイメージは何だろう、何お化粧してなんか可愛くして
スカート履いて
、お料理が上手でとか、なんかそういうイメージなのかなけど、でもそうじゃないですよね。必ずしもそれが女性イコール女性ではないし、女性としてのエネルギーを上手に使うというか、
大事なことですね。
はい、なのかなと。別に子供を産もうが産まないが、妊娠出産はもちろんそういう女性性を発揮するきっかけではあるとは思うけど、別にそれが全てではないし、はい、女性として生まれたからにはそういうエネルギーが体に備わってるっていうのを、それを知るっていうことかな。大切にするっていうのは知ることで自然と大切に思えてくるものだと思うんですよね。ただ知って、あ、これって大事なんだなって思うと、自然と、あ、大切にしたいってきっと思うようなことなのかなと思っています。そんな、ちょっと抽象的だけど。でも、セミナーではね、もっと具体的に陰陽論を使って、あとは、東洋医学的な視点からちょっと子宮を見ると、はい、女性性のエネルギーってこういうものだよみたいなお話ししてきました。
お、うん、面白そうですね。
そう、そんな感じですね。
なる はい、まあ、確かに男性も女性もそれぞれ、まあ、人間それぞれって言っちゃえばもうそこまでなんですけど、うんうん、まあ、そうですね、得意なところって違うじゃないですか、
うんうん、
だからそこをみんながね生かして、
う
ん、
そうですね、
生きていけるようになればもっと幸せなのになとは
思いますね。で、面白いのは陰陽論って、
はい、
陰と陽は、まあ、相反する2つのものって言うんですけど、うん、陰が先なんですよ。陰陽論です
。ああ、確かに。
陽陰論ではなくて、ね、そう。だから陰が先っていうのはすごい意味があることで、
はい、
まあ、世の中のそういうものは陰から全て生まれてるっていうところにつながっていくんですよね。まあそういう話ももっと詳しくやりました。
ね、それは結構女性の皆さん、おおってなってたんじゃない
ですかね。ね、そうですね。
またどこかで。
そうです。またどこかで
やれるといいですね。
いいです。
いや、みんなで聞きに行きましょう。
はい、お願いします。
はい、
じゃあ、
はい、
とりあえずご報告って感じになっちゃったけど、まあ、はい。
はい、
じゃあ今日、ここまでです。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
バイバイ。
くるみラジオではあなたからのご感想をお待ちしています。予約 LINE または Facebook のコメント欄よりお気軽にメッセージをお寄せください。Thank you.